主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、な
おもれき367回ですね。
367、
はい。この前、
うん、
友達から電話がかかってきたのね、携帯電話に。で、もしもし、ケリーだよって
出るからね、
うん、そしたら電話の向こうで夫婦喧嘩してるんですよ。 おめえが悪いんだろ
う
とか、私は知らないわよみたいな。
お
もしもし、もしもしって言っても応答がないんですよ。
お
で、3分ぐらい夫婦喧嘩聞いて切ったんですよ。
お
で、どうも後で聞くとポケットの中で携帯電話が
勝手になっちゃった、
なっちゃって、生放送、生中継、
ライブ中継
を聞かされてちょっとうんざり。
そうでもいいわ。
いや、ちょっと心配なとこでね。
あ、そうなんですか。その後どうなんですか。
いや、もう聞かないようにしてるんだけど。
怖いにはなってない、
なってないんだけど。
あ、そう、
あんまり続いてるようだったらね、まあ、昔からちょっと喧嘩の絶えないご夫婦だったんで、ね、よくないですね。
何か、
ね、そこで子供の前で喧嘩してるから、ちょっとね、よろしくないですね。
まあ、それはね、お勧めはできない ね、
うん、ね、皆さんね、仲良くね過ごしましょうね。
それはまあそうありたいですけど。
うん、あんまり人と喧嘩しないじゃん、一人暮らししてると。
まあね、
うん、まあ空いているとイライラするんだろうね。
まあ、それはそうでしょう。一日中顔付き合わせてんだからね。そら
多いんでしょ、その今年はね、その、
あ、コロナで ね、
実際あの自宅待機で ね、
なかなかなかったシチュエーションだもん ね、うん、
ね。さあ、今日はですね、
なんだ、
面白い資料を見つけてきまして、
はあ、
バカの番付、
バカの番付、は
い、水月さんのことでいいですね。
あ、まあそうですね。
あ、そう、
バカっていう人がバカなんです。人にバカっていう人がバカなんです。
あ、そうですか、
はい、
いやでもさ、なんかマニアの人ってなんとかバカって言うじゃん。
あ、まあ、そういう意味、
あの人ってなんか天文バカだからみたいな ね、
そう
よ
ね、
うん、っていういい意味でね。だ、日本語って難しいんだって。そのバカって否定的な意味なのに、天才バカっていう、
あ、外国人に言うとそうな
ん、あの人天文バカだからって言って褒め言葉じゃん。だからそれってなんで否定なのに褒めてるのとかって言って悩むんだって。
キーなんとか外とかもね、いい意味でも使うもんね。
そうだね、うん、これ専門、放送禁止用語だったよね、
今。バカ
バカはいいけど、キチガイはないでしょ。
言っちゃったよ、
うんうん、でも放送禁止だけど差別用語。
いや別に、うんうん、まあね、
難しいね。なんか
変な自主規制があって、
あんまり使わなくなったよ。これバカとかアホはよく使うけど、うん、今ね、もうクルクルパーとか、
クルクルパーってあんま言わないね。
言わなくなったね、
うん
うん、ノータリーとか。
ノータリーってありましたな、
うん、なんかノータリ
ーひどいな。
子供の頃わけわからん
の、
脳が脳が足りないから脳足りんでしょうとかね、あんまり使わないね。昔ね、わけわかんなくいっぱい、なんかエッチスケッチワンタッチとか、
あ、今使わない。あんたの尻はババッチってね。
ね、はい、このバカの番付なんですけども、新鮮バカの番付という。
うん、
ので、ビジュアル日本のビジュアル日本の歴史、ディアゴスティーニに載ってたのを見つけました、はい、うん、で、まあ、明治の最初の頃の、
まあ、一桁台ぐらいの、
はい、
うん、
でこの番付表にですね、解説がありましてですね、
お、
世にバカの種類多しといえども、
うん、
広告の天皇の国ね、
はい、
広告の産物を用いず競
う
て舶来品を請求し、
高級し、
あ、高級しか、
うん
うん、買い求め、
買い求め、
それが
ため、
それがため
進化の
進化の輸出を日に月に増加させ、 国の困難を顧みざる、これほどのバカあるべからず、されば
今ここに、
これで今ここに、
はい、
バカの甲乙を見立て番付とすることかしくの
格の
ごとし、格のごとし、はい、
うん、
これ明治維新の頃でしょ、
まあ、その西洋かぶれとかその、ね、舶来品を何でもよしとする風潮を批判的に書いた、まあ、なんかそういう意見広告みたいなものみたいですね、
うん、どっかに貼り付けてたりとか、
いやいや多分雑誌かな、なんとかっていうボンさんが作ったんじゃないかって言われてるんだけど、うん、
詳細は分からない、
よく、まあ、いまいち分からないんだけど、
は
い、
うん、バカ番付、じゃあ行きますね、
バカの番付、ま、うん、
東の大関、
東の大関、
あ、横綱ないんだね、
昔は横綱っていないんで、
あ、そっか、
そうです、
はい、東の大関ですね、
はい、
米国食わずして、
うん、
パンを好む日本の人はバカ者だと、
バカの
大関、バカ者、パン好き、
まあまあ今とは違うでしょ当時はなかなかハイカラなんじゃないの、
明治の最初の頃パンなんてあるの
ねえ、まあ、ぼちぼちそういう店もって感じじゃない、東京とかね、都市には。
なんか好きなパン屋ってある、
好きなパン屋ドンク
ドンク、
あ、ドンク知ってる、
知ってる、
あなたの町にもある
ドンクある、
あ、
潰れたけど復活した、
フランスパン結構ね、しっかりしたパン好きなんですよ、
あ、そう、
うん、
僕ね、ドンクはね、あのクイニーアマンが好き、
何それ、
え、なんかね、
クイニーアマン、
アマン、アマンって、ね、なんかね、この直径5センチぐらいの丸いね、なんかパイみたいな、カリカリサクサク
した、ああ、サクッとした感じの、
うんうん、
甘いやつ、
甘い、バター多くてギトギトしてたけど、
ああ、うん、
と、あのパリパリチーズ、
ああ、
ドンク、ドンク、あれ時々買って、
はい、
あのサボって
るよ、あんたこんなカリ食ってる、
毎日食べてる、時々ね、たまに食べたくなって食べますけど、あとやっぱ今町のパン屋さんっていうの、そのチェーン店みたいなメーカーってあるけど、
若い人が独立開業みたいな、
そうそうそう、
ね、結構おしゃれな
感じのあるけどさ、昭和な感じのパン屋ってあんまりないじゃない、
あ、
昔のパン屋ってトレイがさ、
ありましたね、
トレイ、今もトレイ使うけど、はいはい、穴開いててさ、指入れるとかなかった、
トレイに、
うん、
穴、
うん、なんか親指入れる穴あって、鼻の形したトレイみたいな、
ああ、持つ、ああ、パン屋のあのトレイじゃなくて、ああ、取るやつ、ね、
取る受け皿ね、
あったね、そういうやつ、ああ、
ちょっと
親指からかせ
て、ね、たこでね、ひし形みたいなトレイで、ああいうのでさ、ああいうとこのパン屋さんに売ってるハンバーガーでスパゲッチが入ってるのよ、
ハンバーガーにスパゲッチ、
スパゲッチ、
そう、あんたのマジだけちゃうん、
え、ハンバーガー、パンとパンの間に
スパゲッチだけじゃないんです
か、ね、違うハンバーグとキュウリと、
よそ屋のナポリタンでしょ、
おナポリタンちょこって入ってた、卵焼きと、卵でね、ゆで卵とか、
そんなのないよ、
なんか田舎のハンバーガー、
あんたの町だけでしょ、
本当、いや入ってたって、
ケリーさんタウンだけでしょ、
ケリーさんシティを生かした街だから、
生かしてねえよ、
ファンキーだぜ はい、西の大関国産の種油、
うん、
魚油魚の油ですね、
はい、
を捨て舶来の石炭油用いる人、
うん、
何これ、あの明かりってこと、
そうですよね、
ランプに使う、
うん、
魚油、魚の油なんかも使ってたの？
使ってますね、田舎なんかで、
臭そう、
匂うらしい、
ね、うん、そりゃ石炭の方が良くない、
まあ石油ですけどね、要するに石炭油って石油の方ですけど、うん、
の方が良くない、
いや、もちろん
灯油の方がいいよね、うんうん、これバカじゃないと思うい
や、まあそうですけど
なんかごま油とか良さそうだね、香り良さそうだね、
ああ、うん、まあ確かにね、高いでしょ、でも、
ああ、そうだね、
うん、
はい、続いて東の関脇。
関脇
結構なる電池を潰し、田んぼ潰し、
ああ
茶桑を作りて損する人、
うん、
田んぼをやめてお茶畑とか桑畑にする人、
はい、
バカなの。
まあ、だから当時その儲かるから、お茶とか桑って要するに貝を絹糸ってほら輸出品じゃないですか、
うん、
そのために綺麗な田んぼをわざわざ潰して、
だっていいじゃん。
いやだ、そうそういうことをしのが要するに国産品を愛用するのには良くないとか、日本の外貨がどんどん出ていくっていう話、うん、
でも国産の木と
作れる損する人だから、
ね、あ損する人か、
うん、うまいことできなくて
結局
田んぼ潰すわ、
ね、まあ、まあ、これは今も昔もいるよ ね、
まあ、ね、
今だったらタピオカじゃない、
あ投資をするって
ことタピオカやって潰す人とか
そう
バカボロかと、はい、はい、西の関脇、
はい、
従来の商業を捨て会社を結び、
うん、
それが
ため
それがため、うん、身の代
信頼
信頼限りする人、
うん、
意味わかんない。従来の今までやってた商売買いするってこと？
いやだ、今までのいわゆるその江戸時代からのお店の経営をやってたのに、
うん、
ブームだからって言って要するにヨーロッパとその何ていうの会社っていう組織を作って、
ああ、
うん、信頼限りもう結局店潰しちゃったっていう。
それは商売のセンスがないんだよね、うん、これさ西も東も、ね、
いやだったら今まで通りやりゃいいじゃんっていう話。
あ難しいよね、時代が変わるんだから、
うん、
こうやっぱうまいこと乗り切れる人と、
まあね、
乗り切れない人いるからね、
商売の基本ですからね、
うん、それはその人が、
うん、全員が成功するわけじゃない、
まあその人を見る目があるかないかのバカか否かだよね、うん、
いやだったら今まで通りやっとけよっていう。
でもそれもさ遅かれ早かれ続かなくなる
わけだから、うん、
はい、小結びいきます。
小結び
東の小結び、
うん、
輸出入の不平均を論じて、
うん、
西洋料亭に懇会を開く議員、
うん、
輸出入の
これ、ね、日本だ当時はね日本貿易赤字なんで、
なんだっけ、なんとか県って日米友好修好条約とか和親条約で、
ああそう関税自主権がないですからね、ああ
そうそうそう、
当時日本は赤字だから、ね、要するに平均輸出と輸入がバランスがいい方がいいわけじゃない
ですか。そうですね、うん、
でけしからんっていうことを言いながら西洋料理を食ってるっていうのはどうなのっていう国会議員みたいな、国会じゃないか、うん、地方の議員かな、
今もういるよね、こうやって言って、ね、
やってることとやってることがみたいな、
まあそう思うとね、日本の議員さんってねもっと頑張ってねって思うけどね、
うん、
はい、西の小結び、
うん、
ペロペロと
ペロペロと
ペロペロと用語で外国語ね、うん、用語で国家の経済を論じて我が一心を収めかねる演説先生、
うん、ペラペラっていうのは当時はペロペロって言ったんだね、
はあ、
ペラペラで喋るっていうのは当時はペロペロって言ったんだ、ね、
で外国語で、まあ、英語とかで、
うん、
経済論を喋って、
みっともらしいこと言ってるけど自分の身がちゃんとできてないっていう、
おー、まあ、僕たちのことだね。
そんなことないよ。あんた英語で喋ってんの？
英語じゃ喋れないから日本語でもこんなちゃんと成り立ってない。
自分の言葉も喋れてないのにって話でしょ。
うん、まあそりゃあもう、そりゃあそういうビジネスだよね。講演ビジネスだよね。まあ、うん。でも英語喋れる、外国語喋られるだけで偉いじゃんね。
まあね。
うん。
いやだ今だって結構いるじゃない、帰国子女って言ったら何でもいいみたいだけど、全然なんかもうはちゃめちゃな人とかいるじゃない
です
か。
でも英語喋られるだけでなんか羨ましいな。
いやどっちが大事やねんって話でしょ。
いやそうだけど、
英語喋れる変な人より日本喋れなくてちゃんとした方の方がいいじゃない
ですか。だって今ほらなんか 英語、どっかの会社ほら全部英語でやり取りするとかさ、日本の企業でも、うん、あるじゃん、
うん、
うん、なんでもダメだよ、できないよ。英語喋れる？喋られる？
This is a pen だよ。
僕も Yes I am とか、
そんな会社行かねえよ。
ハローとかハロー、
アホでも言える。
ダメなんですよね。で、まあでも今自動翻訳みたいなのあるからね。
いやそう思うよ、うん、言葉って多分もうスキルじゃなくなってくんじゃないの。
僕らの時はさ、英語も喋れずに、
こう
した
ことは、外に出るには外国語があって、あ、バイリンガルだトリリンガルだって言ってたけど、
今この本当このスマホとかでもさ、
いやただ言語って一番得意分野でしょ、こういう機械の子が、うん、
なんかね、その翻訳機によってちょっと微妙に変わってくるんで比較したりするけど、うん、まあ、めったにそういうこともしないんだけど、こうポッドキャストで配信してるとね、時々アップルさんからメール来るんですよ、英語で。
英語で来るんだ、
うん、
そういうのが嫌だよね。で日本人に送るんだから日本語で送れよって話だよね。日本の法人だってあるんでしょ、アップル
みたいな。あるけどね、
何なんだよって話だよ
ね。でそれ翻訳かけると、ちょっと年末年始は混み合うから配信とかちょっと遅れるかもとかっていうのが来たりするだけなんだけど、
あまりアップルの悪口を言うとあれなのかな、順番落ちるのか
しら。ちゃんと心配してくれて、アップルさんポッドキャストに、ディアポッドキャスターって来てるから、親愛なるポッドキャスター、
日本人で書け、日本語で書けと。
いやいや、バリアフリーの言語なんですよ英語は。
違いますよ、なんで英語がそうなんだよ。
ちょっと抹殺されるよ。いや本当アップルさんね、ありがとうございます。
そうです、ね、
ちょっと今日酔っ払ってるんで、
お世話になってます。
はい、本当バカ者が多いですけども、続いて前頭ですね、
1枚目。
はい、1枚目はね、国産のカサカサ、
傘、
うん、竹がんぶりの傘と、
笠木の傘と、あのいわゆるサス
カ、ね、雨傘の傘ですね、うん、はい、あの屋根のある傘 ね、
そうですね、
を捨てて舶来のコウモリ傘を用いる人、
うん、
いいじゃんもうコウモリで。
いやまだそういう趣旨じゃない。
あれ欲しいなって思ったのよ、あのオリンピックの、東京オリンピックパラリンピックの
今回の、
うん、あのボランティアさんのユニフォームで、あの雨傘じゃないや、こんな鮮度傘みたいなさ、こんなで日傘にしようっつって、
あ、そんなの、
うん、あのゆり子ちゃんが
提案してた、あーボート地、
うん、
あ
でちょっと
ボランティア行けばいいじゃん、
あれ研修受けないとダメなんだよ。
あ、そうなの、
東京まで行って3回ぐらい受ける、
それ旅費は出してくれるの、
自腹自腹
だよね。
でそのボランティアやるテキストとかももらえるんだけど、すっごい立派、紙が無駄に立派、
へ
え、うん、ちょっと
それざらばんしにして旅費くれりゃいいのね、
それ思った、ね、ちょっと紙のかけ方がね、
そういう
変なのって思った、
そういう話ばっかりでしたけど、
はい、はい、西の前頭1番目、
はい、
国産の綿帽子を捨て、
うん、
風呂敷のごときものを肩へ巻く人、
うん、
どういうこと、
多分あれじゃない、マフラーじゃないの、
はあ、ああなるほど、
うん、
反転とかちゃんちゃんこみたいなのを、うん、を着るのをやめて、
うん、
薄っぺらい風呂敷のような薄っぺらいのを首に、うん、肩に巻いて、
ストール
とか、うん、マフラーとか、うん、ポンチョみたいな、
はい、
それ暖かかったらいいんじゃないの。
まあそうだ、
でもさ、はん、そんな、
それを言い出したらこの番組意味がないんです。
要は綿入れでしょ、綿、うん、それってなんか今は家の中で着るもんじゃない、反転とかちゃんちゃん子とか、
うん、まあ当時は違うでしょ、うん、
ああそうか、あそうか、その着物に
綿入れる、洋服じゃないかね、和服の上にそういうの着たりとか、ああ綿の入った服とかね、
またそろそろね、反転も出さなきゃ、
首巻きみたいな、マジで
ちょっと早い、まだ9月だけどね。
絶対暑いよ、
うん、うちね、でも今綿入れじゃないんだよ、 斑点。
あ、そうなの。
フリースの斑点。
フリースの斑点って
あるの。でたい焼きの絵が描いてるの。
それもまさにもうバカの番付ですよ。
ねえ、で
斑点のくせにフリースっていう。
斑点高くない？
まあいい値段しますね。
いい値段するじゃん。でもフリースの安いんだもん。はい。
バカ。
前頭、東前頭の2番目、
はい、
日本の植木を抜いてゴムの野良木を植える人、
うん、
ゴムの木を植えるの。
ゴムの木なのかね。野良木っていうのは野生のなんて意味なんでしょうね。野良犬の野良って意味でしょうな。
おゴムの木って観葉植物のイメージ。
昔よくねありましたね、店とかにあので赤い芽がビュッて
出てくる、
ね、
でうちもあって葉っぱ破ると樹液で白いボン木工ボンドみたいなの出てくるんだよ。
あ、それが本当の生ゴムなわけ
じゃないんです。
あ
で面白いから。
あ
破ってはビリビリして、だから出血だよね、人間動物で。はい、あのかわいそうなこと
つるっとしたね丸い葉っぱのね、うん、
あいいな、ゴムの木育てようかな。
希望てんの、
うん、じゃあアボガドをね育ててみようかなって思ってるんですよ。
そんなん家の中で、
うん、
庭とかないでしょ。
ないよ。だからなんかね、あのスーパーで買ってきたアボガド種の、ね、
あ種を、
うん、あれなんていうの、
あれメデン
水耕栽培みたいな鉢あるじゃん、
は
あ、あれで出てくる、出てくる、出てくるって
。マジで。
もう友達ん家出てきた。ただ
見できん。
いやそれはできない。
そんな何十年、何年後の話やね。
できないけど、うん、ちょっといいかなと思って。
店で200円で買ってくればいいじゃないですか。
アボガド200円高いよ。
1個
100円から150円だって。
メキシコ産とか、
うん、ケリーサンシティの相場は100円だと、あいい値段、150円だと高いけど普通の値段、
うん、それでいいじゃん。
はい、東前頭3番目、はい、国産の絹木綿、ええ
、に西の前頭でしょ今。東だから。
あ、そうか、失礼しました。西の前頭2番目、
はい、
はい、日本固有の犬を殺して、うん、かの犬、西洋の犬を珍重がある人、
珍しがる人ってことかな、
うん、だから日本固有の犬って柴犬とか
秋田犬とか、
あ紀州犬、
紀州犬とかね、
土佐犬、
甲犬とか、
うん、
殺さなくてもいいやね。
柴犬かわいいね。
まあね、
豆柴っちゅうの、 あれかわいらしいな。でも西洋の犬でもなんかああいうの飼ってみたいなと思うよ。
どういうの。
ヨーゼフ。
あんなごっつい
セントバーナード、
セントバーナード犬、
ヨーゼフみたいなのとか。
ケリー家では犬が飼ったことはないんですか。
ケリー家は猫なんで、で犬は、でも隣は犬飼ってた、うん、リキ飼ってた。名前がリキだった。
長州
違う、あのほら銀河から来た。
あ
銀河の、銀のお父さんが力だった。
あそうだな、
うん、
銀河、はい、
犬の輪があれ何が面白かったかよく分からなかったんだけど。でも今も続いてるんだもんね、あれ。
嘘、
あの違う名前変わって大、あの
あそうだ、
うん、何か今も多分やってる、それなりの
アニメでやってましたよね、
うん、
津軽海峡犬が泳いで渡ってたよね。
熊倒すんだよ。ジャンプ何でもアニメにするからね。
ああジャンプか、あれね、うん、
はい、東前頭3枚目、
はい、
はい、国産の布、じゃあ絹木綿を捨て舶来の衣服を喜ぶ人、
うん、
いいじゃんね。
だから、
うん、あのケリーさんの好きなとこ明治村がありますけど、
は
あ、あのこの時代の服着せてくれるんですよ。本物じゃないよ、多分、
はいはいはいはい、
多分皮膚系の専門学校とかがなんか卒業制作とか作るのかなって僕ちょっと思ったんだけど、だってどのサイズもあるんだもん。
あそう、
うん、で 男性の服って種類少ないけど、女性のドレスがいっぱいあるから。
男子ってあのフロッグコートみたいなやつでしょ。
そう、それか袴、
ってあの小生さんみたいな。
そうそうそうそう、それぐらいしかないんだけど、女性のドレスいっぱいあるの。
あ、まあ、ドレスの種類、あの様相で、
そうそうそうそう、
それの種類ってことでしょ。
そうですそうです、うん、なんか数がいっぱいあって、
あ、
うん、でゴムで作ってる、あの腰のとことかゴムだ。
ああ、ゆるゆるな、うん、コルセットとか巻くわけじゃない
の。巻いてない巻いてない、うん、だってこの着てる服の上から着させられるんだよあれ。
あ、そうなの、
うん、
着替えるちゃん。
着替えるけど、
あんたなんかほら写真
撮ったけど、あれね、あれパンツ脱い、ズパンツはとかね、ズボンは脱がなかったと思う。ズボンの上から
履く。あ、上から履く、うん、そうなん
だ。そんなもんだよ。
あれはあのもうワンショットで、はい、返してくださいって感じなの。あれで街をカッポしちゃダメなの。
あれね、今はね、あれ着て10分か15分ぐらい。
あ、
でその時間だったら外出てもって。
牛鍋食ったりしちゃダメ。
あ、ダメダメダメダメダメ。写真撮る専用。
あ、その程度、うん、その辺ブラッドぐらいはいいですよってこと。
そうそうそうそう。そういうのは好きで、いろんなの着たがるから、着たいですね。
バカです。
そうか、だって和服ね、いや家じゃ和服だよ。
あ、そうなの。
そうですよ。
浴衣とか着てんの。
木綿の
バカボン。
ハンカチーフが着
てる。木綿のハンカチーフ着てるの。チンチンだけ隠してるの。
ね、あのね、今はまだ暑いのであのジンベエ着てる。
ああ、ジンベエさんね。
だから木綿とか。
あ、まあ夏はね、
時々ナイロン製のも着てる。
へ、
はい、ちょうどね今がお買い時なんですよ。
あ、もう夏物がそろそろ。そうそうそう、
父の日の頃が一番高い。
ああ、そうかそうか。
で、はいはい、今半額ぐらいで買
える。はいはい
はい、はい、続いて西前頭、
はい、
3番目、木造の家宅をこぼちて、
こぼちて
レンガ石に建築する日本人、
うん、
まあ、西洋造りのレンガ造りの家に、
そうよね、
こぼちてって何、
壊すって意味でこぼつって、こぼち、
うん、なんか赤ちゃん言葉
違う、
こぼちちゃったのね、
日本語ですよ。
まあでもそこ家は高いからね、あんまりそこまで、
うん、
まあ、でも明治の初期ではどっちかというと政府主導で、
まあ一般の家では無理でしょうけど ね、
その東京とか横浜、東京でも銀座
と
か、まあ、
限られたとこでしょうね、うん、
なんかこれは嫉妬してんじゃない、これ作ったやつ。
ちょっとそうですね、細かく読んでいくとちょっとなんか逆にかわいそうな感じ
なんか
頑張れよって感じです
ね。どういうですか、はい、これでトップ 5個ですね、
前頭ですね、3枚目。
他に何か皆さん気になるとこあったら、
西の前頭4番目、
これ
4枚目、
国産の酒を捨てビール三番酒を飲む日本人、
うん、
日本酒焼酎飲まずにビールやシャンパン、
シャンパン、
ワイン系を飲む日本人はダメだ、
うん、はい、
まあでもビールは一杯目はビールだよね。
そうですね、
ビールかハイボールでもいいけど炭酸系で喉をシュワシュワさせたい。
まあね、今はね、今やね、当時はまあそういう習慣もないわけです。
でさ、この今冷蔵庫のある社会だけど、
うん、
冷蔵庫のなかった時代って冷やで飲んでたの？
まあ、ね、井戸水で冷やしたりとか、
あ、それぐらい、
うん、まあ、氷なんかも
キンキンには冷えないよね。
まあそうだね、今みたいに
は
ね、
美味しい、冷酒は冷酒でうまいよね。
いや、もう冷たいのがいいですよ。
ね、
ちょっとぬるめがいいとかそんなことは絶対ないです。
いや、ぬるかはぬるかでうまい
よ。日本酒でしょ、
日本酒、
ビールだよ。
あ、ビールはね、
ビールはもうキンキンがいい。
そうですね、うん、ほら、あるじゃん、マイナス30度のってあれあるじゃん。
あるんですよ
あれさ、 あんなに冷やさなくてもいいって思う。
いやもうあれぐらいがいい。
いやだって一気に飲んじゃうから、うん、その普通ののも冷えてるからいいじゃんって思う。
ああ、
うん、
ちょっと高めのビアガーデン行った時あれが飲み放題だったんですよ。
そう中冷え
るよ。いやもうあればっかり飲んでたから
ピーピーになっちゃう。
なるね。
あのビアガーデン行くとさ、あのビアジョッキの底からビールが湧いてくる。
ああ今
あるじゃん。
そうそうそう、
あれ何どういう仕組みなんだろうね。
なんか蓋がねスポンって、うん、なんかどっかのアメリカのベンチャー企業かなんかやったんでしょう
ね、うん、でもねビールね、あのビアガーデンって、
うん、
でそういうのあるけど、
うん、
屋内型のビアガーデンであれ飲むとしんどいのよ、はいはいはい、あの部屋も涼しいから、うん、屋外だったらどんだけでも飲める気がするんだけど。
あそうだ、そう、涼しい方がよくない。
まあ、まあ、でもそうだな。でも居酒屋でもハイボールアホみたいに飲んでるからあまり関係ないか、
うん、
はい。他なんだろう、
これ
これ、はい。馬の正面でも舶来の瓶に差し入れ
さえ、
さえ、え、瓶にさえ入れ、
入れたれば、
入れ、あ、こっちも入れたれば結構な薬だと思う人。
なんか辛辣な。
まあ見た目の問題、
うん、
瓶を、でも昔は陶器の瓶だよね日本ってね、焼き物の。
ああ、江戸時代
だね。だからガラス瓶ってやっぱ、
うん、
貴重レアなんだね、
うん、
ブッシュマンみたいだね。
ああ
、うん、あのさ
誰も知らんし。
そう、なんかブッシュマンほらコーラの空き瓶で喧嘩するじゃん。そうそうそう、あの今ラムネのドリンクの、
ああ
ラムネの
ああ
れビー玉入ってるでしょ、
はい、
あの飲み口のとこね、
ほう、
今プラスチックなんだよね。
ああ、そうですね、後付けになっててね、
あそこがもうガラスになってるラムネの瓶って非常に少ないんです
けど、昔はねもう完全に閉じてたね、うん、ガラスで、
でないんだって。で僕ね、山口県の萩って町あるじゃん、日本海側の、うん、あそこに行った居酒屋でその瓶のラムネがあって、珍しいから空き瓶くれって言ったら大将に怒られてさ、これはダメなんだ、瓶は貴重だから店に返さないといけないんだって、怒られたんだけど帰る時にあのこそってくれた。
あ、くれた
ね、うん、
抜いたんじゃなくて、
うん、抜いてない、そんな悪いことしません。うん、うん、それぐらい建前上怒られる。
あ、
今貴重で確かに見たことないんだよ。
そうやね、
うん、まあ、ラムネも飲まないしね。
ラムネって飲まない、
ね、山とか行ったらたまにはあるじゃん、そういう茶屋みたいなところ。
そうやね、昔はそういうね、うん、とこにありましたね。
飲みにくいんだよねラムネ
って、
ね、
雑貨屋とかに、うん、駅前とかに
あったけどね。ね、それぐらい。あ、でもそれが馬の正面がガラス瓶に入ってても
何でもいいもんだっていうのはどうなんだと思う、うん、
なるほどね。なんだろう、もうちょっと、もう一個ぐらい、
もう一個ぐらい、
うん、
うーん、
どれかな。なんか結構やっぱ下の方になると、
うん、
日本古来のものを昔から使ってるものを使えばいいじゃん、そんな西洋のもの使わずに、
どうしてもそれでなきゃいけないわけじゃないのに何でも日本のものを捨てるのは、うん、
筆を使わず
とか、
筆を使わずペンを使えとかね。
これ
国産の糸掛け手まりを捨て舶来の玉を持って遊ぶ婦女子。婦女子ってあの婦人
腐った方じゃ
ん。うん、あの逆に糸掛けのあの糸で巻いた手まりって使ったことない、触ったことない。
ああ、本当に
高いでしょ。
高いよ、むちゃくちゃ高い。
高いよね、なんか工芸屋さんみたいなところであるじゃん。
今はねもう伝統産業ですよね、
欲しいなって思うんだけど、うん、綺麗なの。
ああ、そうだ、
でも高くてうちにはちょっと不釣り合いで。まあゴムまりで遊ぶのは良くないってことですね。そうだね、
まあ、ちょっと極端なものいいですけど、
で筆を持たずにペンを使う人とか、
う
火打ち石とか使わずマッチを使うとか、
うん
うん、なんかそんなんが多いね。
これ、
うん、これ舶来シャボンで金玉をあろうて風呂屋でぼやかれる人、
うん、
おちんちんを洗うよね。
洗いますよ
おちんちん洗うけど石鹸で洗っちゃダメなの？
どういうことやろな。
ちゃんときれいきれいに
きれいに洗ったような
感
じです
ね。昔はぬかとかで洗ってたから、
ぬか袋で。
なんかひがみだね、これ作った人
みんなのあれってことじゃない。みんな共用の石鹸高いからみんな共用なのにそれで金玉洗うから。
ああ、共用の石鹸なんてあ
るの？分かんない。
そんな、うん、あ、でも手拭いに直接石鹸でこうゴシゴシって洗う人もいるもんね。うん、でもこの頃から金玉のこと睾丸って言葉でちゃんと使うんですね。睾丸かっこ
金玉ってことですね、うん
うん、まあいいんじゃ、まあ、使い回しは嫌ですね、
うん、
なんかそれで石鹸に毛がついてるちょっと嫌だね。
そりゃ嫌ですよ、人の毛は。
人のはね、自分のも嫌なのにね。はい、
で基本的にはそう、今までの日本のもので済むものをわざわざ外国のものを買ってすると貴重な日本の外貨が流れていくからやめた方がいいよっていう。
まあ、それはわかります、うん、まあ、文化もね、うん、その日本伝統の文化もこう廃れちゃうっていうのも今でも言われてるもんね、うんうん、
まあ、でも便利なものは止められないって話で。
そうだよね。今僕たちが明治時代の暮らししろって言われたらできないよね。
そりゃマッチの方がいいでしょ
う。
うん、なんちょんちょんなんか
さ、50年前の暮らしに戻れって言われても嫌だよね。
そうやね、50年前ってそんな変わる？
変わる
んじゃない？パソコン内ぐらいちゃうの？
テレビだって画面も見づらいよ。
ああ、そういうこと？
今のだとさ、
あ、そこまで戻るってこと？
クーラーのない家とか普通でしょ？
いや、それ40度でクーラーなしは死ぬでしょ。
うん、でも、
そ、当時はそんな暑くなかったでしょ。
かな。新幹線も東海道山陽新幹線ぐらいしかなかったんだよ。そ
う
だ
ね、旅行に行こうと思えば本当に何時間も。
でも夜行とか乗れると楽しいかもね。
まあね、
うん、なんか一応言ったんですね。はい、あなたはバカですか、大丈夫ですかってリスナーの皆さんは、
はい、
こういう人がバカなんですよ。
どういう
人？今紹介したような人がバカなんですって。はい、あ、でも僕タオル手ぬぐい使ってるからな。
あ、そう、
うん、この、うん、日本の手ぬぐい使ってる。あとないな、そんな和のもって。
和のも扇子とか使って
る。扇子だね、
うん、
半分のカバン。でもカバン自体よ、
カバンは素材はそうか
もしれない。アフロ式使ってる。
あ、本当に、
うん、
日本酒飲んでるでしょ。
日本酒、焼酎、でも洋酒系が多いね。酎ハイばっか飲んでるね。
そうですね、
うん、あ、もうやめましょうね、これは非国民になりますね。
非国民、
はい、バカになりますね。さあ、お便り紹介します。
手紙、
はい、ケンケンさんからいただきました。
ケンケン、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。大河ドラマでは明智光秀が一条谷に移りました。これ5月の末にいただいたお便りです、
うん、
一条谷といえばおもれき第4回越前一条谷がありました。
そんなのあった
か。ありました、
はい、第4回っていつだよ。
会社を定年退職した後に全国の歴史的な建物や場所を訪ねて訪れたいと思っており、一条谷は最も訪れたい場所の一つです、
うん、
ケリーさん、水月さんはいろいろと全国を回っているようですが、おすすめの旧跡はありますか？ちなみに越前一条谷はかなり初期のエピソードですが、初期で最も好きなエピソードは49回白蓮事件です。 あのような話題も期待していますといただきました。
はい、
もうこれ越前一条谷って
そんなのあったっけ。
あった、ケリーさんなんか遊びに行ったの、一条谷にっていうので。
そういうことか。
なんか喋った感じですね。白蓮事件は花子と
あ
んた、
あれのね、あれの
朝ドラの、ね、
朝ドラのあの人なんだっけ、あの仲間由紀恵、
そうそうそう、仲間由紀恵が、ね、あの白蓮さんのモデル役でね、そう、鈴木豪太郎にいじめられてね。
ああそうか、ああそうだったね。
はいはいはい。おすすめの旧跡。
旧跡、
うち何だろう、旧跡、僕ねケンケンさんどこまで行ったかどうか分かんないけど、
ケンケンさんどこの人、
東日本の人だったと思うんだけどな、
うん、
個人的にね見て、もし行ったことないんだったら見てほしいのは、あの、あれ旧史跡、旧跡だでいいんだと思うんだけど、平城宮、
ああ
の再開発でさ、あの昔の神殿を、
大黒殿と朱雀門
がね、ちょっと奈良時代の雰囲気、
今度電車が地下になるんですってね。
嘘、
本当
地下になるの？
そうそうそう、
マジで踏み切りなくなるの？
平城宮ぶった切ってでしょ？
ぶった切ってる、
うん、あれちょっとこう迂回させて地下になるんです
って。本当に
本当に平城宮の景観が、
へえ、あれ電車であってよかったのに、
ね、まあ、あれはあれで面白い、
うん、まあちょっとね昔の時代あそこは史跡じゃなかったところに線路敷いたんでしょ？
もちろんだって昭和の一桁の話ですから、そら、
あそこでも大黒殿とか今もいろいろ順大難事計画とかでやってね、
まあ順次ね
やってますけど、大黒殿の行った？
行ったよ。
あそこにほら天皇さんの玉座みたいなのあるじゃん、
はい、
座らせてもらえないけど、ああいうとこからあの遣唐使行ってきますとか、見送ったりっていう儀式とかしてたんだなとか見ると、ちょっといい感じ。
ああ、
ちょっとだいぶ整備されて良くなりますよね、あそこ。
まあ昔ね、まあそれはそれで、まあなんかこう古い都っていう風情が何にもなかったからね、
う
ん、草ぼうぼうの
原っぱだったけど、
柱の跡だけポンポンポン
って、ね、だいぶ良くなったんで、
それはそれでわびしい、何とも言えない旅習がありましたけど、
ちょっとねいい感じで、あんまり外国人来ないんですよ。
あ、
奈良公園の方が
近いから、奈良ね、興味のある外国人ってあんまりいない、ね、
大仏とか鹿見に来るんでしょ。
まあまあまあ、それはね、珍しいもんね。
僕ちょっとそのちょっと今が入っちゃってるけど、今の復元物が入ってるけど、それも込みで当時をなんか堪能できるので、平城宮をちょっと進めたいな。西大寺から歩いててください。
西大寺から歩けと、
うん、あ、水崎さん他になんか。
私ね、2,3 年前になんか久しぶりに吉野ヶ里遺跡、佐賀の行ったんですけど、まあ、本当にね秋晴れのすごい綺麗な日で、 あそこほら望楼ってあるじゃないですか、タワーみたいな、
あれ登った、
あれ登るとそうそうそう、見るとこう左を見ると、まあ、駅とか町が見えるんだけど、右側って田んぼと山しか見えないから、あ、弥生時代って多分こんな感じなんだ。
ああ、わかるわかる。
すごい感動して、ああ、これが弥生の、まあもちろんね、田んぼは昔はもっとそんないびつな形なんだろうけど。
だだっ広くあるもんね、吉野ヶ里遺跡ってね。
そうそうそう。こっち本当に視界に全く人工物が入らない瞬間があって。
あれ公園作り上手に作ってるね。
ね、あれは古代の景観ってこんなんなんだなと思ったら。
あの結構弥生遺跡とか、うん、あの縄文遺跡とかあるけど、昔からトロ遺跡とか、あの街の中でポツンとは。
そうなんですよ、ね、周りの借景っていうか、そのね、
家に囲まれてるから
必ずなんか人工物が入ると、もうなんかそれで興が冷めんだけど、うん、
ということ
で、そうそう、大人になっていくとなんか感動しましたね。
ということで、古代シリーズばっかりです、
ね、あ、本当か、そうか、
奈良の都と吉野ヶ里と、
ぜひどうぞ、
うん、ね、またね、また GoTo で行ってください。
GoTo キャンペーンで、はい、
はいはい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマがあります。 あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、おもれき2013@gmail.com。Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい。
はい、ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。